高橋嶺の殺伐 EKV。 始まりそうで始まりませんよっていう始まり方がね、リトルバスターズ R にあったんですよ。懐かしいですね、そういうのを話してるとね。今日は特に話すことがないんですけど、一個だけ取りためてあるのがあったんで、別に取らなくてもいい回だったんですけど、とりあえず、冬休みが来るので、ね、年末年始ですよ。もうすぐ大学が休みの期間に入りまして、まあ別にブラブラ開けることできるんでいいんですけど、学校授業がなくなってしまうので、来なくなるかなと思ってちゃんと撮っていきたい次第でございます。年末年始っていうとどんな話してたっけな。まだクリスマスにはちょっと早いんだよな。クリスマスっつったって俺たちがなんか話すことは別にないしさ、何を話せばいいのかって言われるとちょっとね、難しいところなんだけども、本当に何を話せばいいだろう。今日は話すことがない、話すことがないんだけど、日夜大学ではさ、いろんな講義がやられてるわけじゃないですか。で、大学の講義って大体1時間30分なわけで、その1時間30分誰が話してるかっていうと、教授とか、まあ、准教授の先生が話してるわけですね。で、なんでその人たちは1時間半も余裕で喋れるんだろうって思うと、まあ、こんなにどんどん喋ってるわけじゃないっていうのもあるし、そうだよね、ラジオにしちゃうとなんかどうしても間が目立つからさ、そのなんだろうね、先生たちも、まあ、間が目立ってるわけじゃないんだけど、なんかでもゆっくりだよ。これに比べたら確実にゆっくりだし、全然喋る量も少ないと思うんだけど、まあそれにしてもなんであんなに話が持つのかって思った時に、やっぱその真実というのは専門性があるからだよね。多分専門性がありすぎて、その先生の知識がすごくて、知識をたくさん喋って教えるために全いっぱいいっぱい喋るから話が持つんだというふうに考えたわけですね、僕は。なので今日は僕がこれまで勉強したことを発表すればいいかなと。ゼミで僕がこれまでずっと調べてきたことをね、今日はここで話せば、まあ、余裕で20分ぐらいは超えるだろうと。1回10分の発表を毎週やってるわけで、それを前期からずっとやってるわけで、まあそれはもう何回もやってるわけですよ。1回1年、まあ半期が15回だとして、まあ30回くらいもうすぐなるわけだから、そうなると10分かける30回だから300分分は喋れるようなことがあるということだね。だからそれで今日はお話を持たせようかなと思います。はい、ということで高橋嶺の殺伐 EKV 第89回でございます。だんだんね、本当に喋ることがなくなってきたんですよ。やっぱり2週間空けなきゃダメかな。1週間じゃたまらないね、何も。だって先週末だって何してたかってなると何もしてないしさ、撮った後に何してたっていうと、あ、ファンタスティックビースト見た、面白かったね、あれ。そうだ、思い出した、あれは宮野守さんなわけですけども、あれは、宮野さんで正解だね。いや、かっこよかったね。ね、まあネタバレはしないけども、いい子にしていてくれよってやつ、最初のね。いや、超かっこよかったね。もうなんかね、うん、優しい感じだった。うん、すごいいい感じだった。あと魔法が本当にすごい。今度の魔法はもっとすごいだけど、確かにすごかった。なんて言うんだろう、ハリーポッターで使われるレベルの魔法って大体限られてんじゃん。多分作中でもそんなに出てこないと思うんだ。多分50あるかないかじゃない、そんぐらいだと思うけど、まあそれの強化版みたいのがね、どんどん使われてる。謎のプリンス見たことある人はわかると思うんですけど、最初にスラグホーン先生の家に行くじゃないですか。で、スラグホーン先生がしっくい人デスイーターを警戒して、家の中荒らされたようにわざとして、で変装して隠れてるじゃないですか。それをダンブルドアが魔法で直すシーンがあるんですよ。一振りすればもう全てが元に戻っていくみたいなね、そういうシーンがあるんですけど、それの強化版みたいなね。もうね、あの世界だと何ぶっ壊れても大丈夫だね、超戻すもんね。全てあれレパロの多分すごい版なんだろうけど、すごいね。アルホモーラとかさ、すげえ使えるよね、あれね。本当に魔法使いになりたい、俺は。だって魔法使えたら本当便利だよな。そうだよな。だって物壊したって、あんな感じでなんか杖振り回してれば治るんでしょとかね、なんかね、まあ、もっといろいろあるけども、オブリビエイトとか超いいしな。だって都合の悪い記憶も消して回るよ俺は。そしたらこれまでの嫌なことをさ、俺自分の記憶も消したいところあるから、それも消したいし、でその関係するやつ全員消した後に俺の記憶も消せば、そこはもうなかったことになるわけじゃない、世界で。そうだよね。だからそういう風にしたいな、俺はな。だからまあそういう風に使う道もあるよ。というか、ファンタスティックビースト本当に面白かったです。なんて言うんだろう、 うん、終わり方もね、胸クソ悪くなかった。一瞬ね、胸クソ悪くなりかけたんだけど、ちゃんと解決したよね。ね、ちょっと、それでいいのっていう風になって、それで終わったら俺ちょっと嫌だよって思ったけど、なんかまあ、いい感じに終わってよかったよね。そうそうそうそう、まあ、そう、見てくださいよ。面白いんでね。はい、ということで、映画の話はここまでにして、あとで映画の話もう一回しますけどね。はい、ということで、89回最後までよろしくお願いします。高橋玲の殺伐イーグルキーボイス。この番組はドロリ濃厚ピーチ味青ひげやグリーンリバーライトの提供でお送りいたします。断る。君に私の趣味を阻害する権利はない。
バイオリンをやめてくれと言っているわけではありません。私がここで仕事をしているときは控えてもらえませんかとお願いしているんです。
私の家で私が何をしようが私の勝手だ。
私の職場でもあります。
心地よい BGM は仕事の効率を上げるはずだ。
はっきり申し上げて騒音です。迷惑行為です。
私のバイオリンが発展途上であることは認めるが、迷惑行為とまでは言えない。君の偏った意見だ。
私がおかしいと言うんですか？
もちろんだ。もっとも君に音楽の良し悪しを判断する能力がないことは想定済みだがね。
私だけじゃなくご近所の皆さんも迷惑していると思います。
証人に聞こう。服部さん、私のバイオリンの音色に対してご近所から苦情が寄せられたことはありますか？
いえ、ありません。
一度もですか？
はい、ただの一度。
むしろ私の奏でる音楽を午後のひとときの潤いにしているのだよ。近隣住人の憩いのためにも控えるわけにはいかないね。というわけで請求は棄却だ。己の仕事のおっさを人の趣味のせいにせず黙って励みなさい、クソ音痴。
お送りしております高橋玲の殺伐 EKV ですが、新しいジングルも撮っていきたいですね。はい、ということで、あーこれじゃない。もう気にしなくなったね。最初はきっちりやってたんだけど、何の話をしようと思ったんだっけ。そうだ、ゼミでね、学習してきた僕のゼミはですね、食品学研究室って言って食品のことを扱うんですよ。調理学研、調理研っていうのもまた別にあってですね、調理と食品って何が違うのってところなんですけど、調理は食べ物自体じゃなくてその調理性を研究するんですよ。例えばお米にしても、食品の場合はお米そのものの、質の改善とか、お米の利用しやすくなる方にどうやればいいかとか、まあ、そっちの方向に行くんですけど、調理の方はお米をどうやったら美味しく炊けるかとか、どの鍋を使えばいいか、どのくらいの炊き時間が的確かとか、まあ、小麦粉にし、まあ、例えば、じゃクッキーにしても、クッキーを作る、食品の場合、クッキーを作る小麦粉をどういう風に加工すれば、より良くなるか、どう栄養素が良くなるかとか、そういうのとかだけど、調理の場合は、どういう風に調理すれば、どう餅が良くなって、どうなるかっていう、まあ、そこの違いがあるんですよね。で、僕は食品の方にありまして、まあ、だから、大元の方をね、辿っていくわけですよ。なので、僕はその時に何しようかなって考えてた時にですね、蜂蜜大根汁ってあるじゃないですか。蜂蜜に大根の角切りみたいのをね、まあ割と小さく切ったものを入れて、で、溶かすみたいなね。大根が浸透圧で出てくるので、大根の汁が。で、そうすると、その大根の中には、イソチオシアネート類っていうね、辛味成分があるわけですよ。わさびも辛子も全部イソチオシアネートっていうね、IT ですね。辛子、わさびとかは AITアリルイソチオシアネートっていうのが入ってるんですけど、そういうのをね、テオブテニルナナナナナイソチオシアネートみたいなね、大根の場合はあるんですね。その辛味成分がどうも抗菌性があると、まあわさびとかね、抗菌性があるっていうのは有名なんですけど、そのイソチオシアネート類っていうのは昔から抗菌性があるよって言われていて、まあ、まずその論文を読むわけですよ。で、大根の辛味成分っていうのは、まあ酵素なので大根を傷つけないとまず発生しないわけですね。だから生大根をただかじっても実際辛くないはずなんだけど、あれは傷がつくことによって、削られることによって辛みが出てくるというものであって、まあそういう、だから大根おろしとかは辛くなったり、で、それが出てこないと殺菌性は十分ではないので、だから角切りとか薄切りとかにして蜂蜜につけるわけですね。で、そうするとイソチオシアネートっていうのが出てきて、蜂蜜の中に溶け出すと。そして蜂蜜っていうのもまあなんだかんだ健康っていう風によく聞くと思うんですけども、蜂蜜っていうのはまあ確かにその健康っていうか、まあうん、まあいろんな多機能ではあるんですけど、何がいいかっていうと、蜂蜜っていうのは 80% が糖分なわけですね。はい、糖分で、その組成っていうのはまあグルコースとフルクトースってやつなんですけど、その2つが 80%、 その他の糖が
少しとミネラル、鉄分、ミネラルとビタミン、あとはその他に、ね、特徴的なのが、まあ、水ももちろんある、まあ、20% あるんですけど、まあ、その他にほんのちょっぴりずつミネラルとビタミンが入ってるんですね。その他にもう一つ入ってるのが何かというと、植物性の成分っていうのがやっぱり、あの蜂蜜っていうのは蜂が、まあ、花粉集めてきて、であとは蜜蝋っていうのを出すんでね、ハニービーワックスっていうんですけども、その蜂蜜の蜜蝋とか出して、蜂蜜花粉を取ってきて、蜜を取ってきて溜め込んだものが蜂蜜なんですけど、その蜂蜜にはやっぱり植物の成分が紛れ込むわけですよ。例えば、まあ、アカシアの葉っぱだったらアカシアの花から取ったアカシアの成分がとか、そばの花だったらそばの成分がみたいな。だからそのアカシアハニーとかさ、レンゲミツバチとかさ、そういう植物の名前確実に書かれていて、その植物の成分が入っていることによって、まあ、基本的に植物っていうのは抗酸化性とかねあるんですよ。まあ、基本的には野菜食べるといいってイメージがあるでしょ。まあ、そういうのと一緒で、植物っていうのは大体人間の体にいいものが入ってるから、それのまた抗菌性もあるんじゃないか。ハーブとかだったらなおさらだよね。っていうことで、蜂蜜が効果的っていうのはあるんですけど、だからまあそのね、僕は当初、とんでもない誤解をしていて、まあ、誤解かどうかまあ確かめてないんでわかんないんですけど、まあ、民間療法じゃないですか。蜂蜜と大根おろしを混ぜるみたいのは。で、それは何か他の成分が関わってんじゃないかって。思うわけですよ。僕思ってたわけですよ。まあ、だから蜂蜜と大根を加えることによって、また新たな何かが生まれて、1たす1で何かが生まれて、それが機能してんじゃないかって僕は考えたんですけど、まあ、よくよく考えてみれば、そんなわけがないと。ねえ、それそうだよね。だって、混ぜたらさ、大根のその、抗菌性と蜂蜜の抗菌性が合わさって一遍に飲めるよってだけであって、別に新しい成分が生まれてそこで効くわけではないと気づいたんですね。だからそれはボツということになって、まあでもね、その蜂蜜っていうのはなかなか面白くて、まあいろいろ調べてたんですけど、蜂蜜っていうのは大きく分けて2種類。我々がよく知っている蜜蜂の蜂蜜。まあ、ミツバチの蜂蜜と、針なしミツバチの蜂蜜っていうのがあるんですよ。針があるかないか。まあ、基本、まあ、もっと大きな違いはあるんですけど、まあ、針なしミツバチかミツバチ。この二つの属があって、ミツバチっていうのは基本的に、東洋ミツバチ、西洋ミツバチ、大ミツバチ、小ミツバチの4種類しかないです。基本的にはね。で、生息分布も割と広くて、日本にもいますね。いるんですけど、針なしミツバチっていうのが、約500種類。いるんですよ。ミツバチ4種類に比べて約500種類いて、毎年新種が見つかってんですね。針なしミツ、もうその通り針がなくてですね、刺しては来ないんですけど、そのね、針なしミツバチっていうのは生息域が低くて、狭くてですね、基本的には熱帯、日本の近くだとフィリピン、台湾はいるらしいですけど、まあ、そんなにいないと。だから日本ではあんまり聞きなじみのないっていうところなんですけど、このね、ミツバチ2種類の、まあ、種類が全然違うっていうのもあるんですけど、大きな違いが取れる量なんですよ。蜂蜜の普通のミツバチ類、だいたい年間 40kg 取れるんですよ。 40kg 取れるんですよ。すごいですよね。基本的には一つの巣箱からね。だけど、まあ、一つのコロニーから、40kg 取れる、まあ、一つのコロニーなのか、でもかなりの量取れるんですけど、ハリナシミツバチは1年で 1kg しか取れないと。まあそういうところで全然違うんですよね。それとハリナシミツバチの大きな特徴っていうのが、基本的にミツバチっていうのは蜜蝋の中で蜂蜜を保存するんですね。ビーワックスと言われる、まあ、蜜蝋っていうのはミツバチが分泌する液なので、これといった抗菌性は特に見られてないんですけど、でそれに対してハリナシミツバチっていうのはプロポリスで保存するんですよ。プロポリスっていうのは何かっていうと、これがまたね、ちょっとね、ド忘れしてるんですけど、蜜蝋と植物エキスを混合したものだったと思います。だからその、ま、合わせたものがプロポリスで、プロポリスっていうのはよく聞いたことある通り、まあ、ロイヤルゼリーとかと一緒にね、よく聞くと思うんですけど、プロポリスっていうのはすごい体にいいと、抗菌性がすごい高いんですよ。で、まあ、辛い味みたいなのが、まあ、辛いんですけど、そいつのプロポリスでできたポット、まあ、入れ物の中に、蜜を保存するんで、プロポリスがですね、溶け出して、ものすごい抗菌性を示すんで、まあ、どのくらいすごいかっていうと、普通の蜂蜜の3から4倍は、普通にあります。 抗菌性がですね。なのでそのハリナシミツバチっていうのが、でも日本じゃ聞きなじみが本当にないので、マヤ文明がすごい有名みたいで、マヤ文明の都市、ユカタン半島ですね、そこではよく取れるらしくてですね、そこのマヤ文明、マヤの人たちは昔から目薬とかに蜂蜜を、だよ、蜂蜜を目薬に使って、あとは傷口に塗ったりしてね、日本でもそういうのあったらしいですけど、まあ、それよりも断然効くっていうことでやってるらしいんですよねっていう、まあ、蜂蜜トークなんですけど、まあ、そんなね面白いことがあったんですけど、まあ、全てがボツになりましたのが、で別にね、先生は蜂蜜で突っ走ってもいいよって言ってんだけど、俺が可能性を感じなくても蜂蜜にダメかなって思って、何が嫌だって、海外の論文を読まなきゃいけないんだよ。蜂蜜っていうのは、まあ、メジャーだからさ、蜂蜜種っていうのがあるの知ってます？蜂蜜のお酒、まあ、売ってないこともないんだけど、ヨーロッパでは、まあ、これ蜂蜜酒っていうのがね、ヨーロッパでは売ってるんだけど、それこそ、まあ、フランスとかイギリスとかドイツでは売ってるんだけど、これがね意外なことにワインとかビールよりも歴史が古いですよね。ワインとかビールができたから逆に蜂蜜酒は飲まれなくなってしまって、ビールとかワインが今ずっと飲まれてると。だから古いのは蜂蜜酒の方なんですよ。なんでかっていうと、ビールとかワインっていうのはある程度仕込みが必要なんですね。でそこからまた醸造してラララララってやるのがすごい、まあ技術が必要なわけですよ。でなんですけど、蜂蜜酒っていうのは水で薄めてほっときゃできるっていう、その簡単さがですね、だからまあ僕たちもできないことはないんですけど、蜂蜜っていうのはまあ糖分がすごい 80% と高いので、その糖分が邪魔して普通は腐らないんですね。糖分が高いと水分活性が低いですから、腐ったりその劣化がしにくいんですけど、蜂蜜だから、その逆に水で薄めてあげて、まあ、そこに大体蜂蜜というのは自然のものですから菌が入ってますから、その菌がですね、まあ、ものによってはハーブとかを入れたりして、そのハーブについてる菌とか酵母とかを、まあ、逆にわざと入れたりすることもあるんだけど、そういうのしなくても昔はできていたと。まあ、それで、まあ、一晩置けば発酵して、もう炭酸がブクブクブクブク湧いてきて、スッキリとした味わいの微炭酸の蜂蜜酒が出来上がるっていうのがですねありまして、今でもね、なんかその11から 13% ぐらいのやつであるらしいですよ。美味しそうだよね。で蜂蜜酒っていうのは意外とね古いもので、こうちょっと今度ねお酒飲む機会があったらスーパー行って買ってこようかなって思うんですよ、明日とかね。蜂蜜酒っていうのはちょっと気になりますよね。なんか昔の人はその神様の酒みたいな、蜂蜜自体が天然の甘味料で、まあ、人工じゃない天然の甘味料の中で一番甘いんですって。自然の中に存在する、まあ、サトウキビとかは、まあ、砂糖を生成すればそっちの方が甘いかもしれないですけど、サトウキビよりは確実に蜂蜜の方が甘くてですね、これが古代ヨーロッパでは神様から与えられたものっていう風になってたわけですね。まあ、当然それから作られた蜂蜜酒も神聖なものとして扱われていて、まあ、今では全然飲まれてないだし、まあ、うん、そんなに飲まれて、エチオピアではだいたいすげえ飲まれてるらしいんですけど、その神からもらったものを、まあ、戦争の終わった後に敵の武将のですね、リーダーの、将軍の頭蓋骨に入れて飲んだと、そういう風な、ね、歴史があるくらいの古さでございます。はい、そんな感じで僕は蜂蜜を諦めてしまったので、この後はちょっと山芋、とろろ芋とかね、それがダメだったらごぼうでいこうかなって、まあ、ちょっと日本のものがいいな。日本のものだったら海外の文献はほとんどないし、もし海外の文献があったとしても大体書いてるのは日本人だったりするんで、はい、まあ、そんな感じでですね、日本風のものの研究、まあ、まだ長芋で何をするか全然決めてないんですけど、長芋何がいいかな、長芋の情報を募集中でございます。はい、以上ちょっと学術的な話でした。
こんばんは、殺伐 EKV でございます。司令とも相談しまして、ある目標を立てさせてもらいました。今年中に100回まで全部取ろう、冷戦君ということでございます。その代わり明日は大好きなヒーコーを飲んだらええやないか、冷戦君と、僕らはわさビーフを食べるからというようなことを言わせてもらいました。そんなほんまに無謀な破天荒な男ですわ、ほんますいません。これからもイケブイどうぞお楽しみください。
はい、お送りしております高橋への殺伐 EKV です。続いて何の話をしようかな、すげえつまんねえな今日のラジオはな、話すことがねえんだもんな。 週末何をしてたかっていうと映画を見てます。最近はもう暇な時は映画ばっか見ててですね、最近見た映画ネバーエンディングストーリー、古い映画ですね。あとは何を見たかな、あガンダムは見ました、映画版のね、ジオリジン、あれ面白いね、かなり短い、1時間で見れる。なんで短いかって感じたかっていうと、まあその前にゴッドファーザーを見てるからなんですね。ゴッドファーザー、まあ名前だけは聞いたことあるっていう人多いと思うんですけど、マフィアの話です。海外のマフィアの話で、ワン、ツー、スリーってあります。で僕はとりあえずワンを見たんですけど、面白いですね。もうなんか殺しまくりです、本当に面白いですよ。ただ殺すって言っても殺し合いじゃないんですよ。マフィアの構想なんですけど、それ打ち合いとかほとんどない。ワンはないんじゃないか、打ち合いあったかな、多分、まあ、ほとんどないくてですね、暗殺なんですよ大体。高速の乗るところで待ち伏せしてて、高速のところで止まるじゃないですか。でそしたら中からいっぱい人が出てきて、周りから銃でダダダダダって撃たれるとか、3人で階段してる時に1人が立ち上がってトイレ行って、トイレに隠してあった銃を持ってきて、その2人を撃ち殺しちゃうみたいな。だからそのね、打ち合いとかはなくて、ただ単に一方的にやられる感じ。もう死ぬ人はね、死ぬなってわかるいやでも面白いですよ、かっこいいです。マーロン・ブランドね、かっこいいですよ本当に。ゴッドファーザーなんでその長いって話なんですけど、本当に長い、180分、だから3時間だよね、3時間、長いんですよ本当に。もうそのゴッドファーザーを見た後にガンダムジオリジンを見て、あれは60分なんですよ。すげえ短く感じた、内容が薄く感じたね。でパート2はさらに増えて200分、3時間20分ですね。いやそれをまた今日は帰ってみようかなと思ってるんですけど、そのだから映画にハマってますね。ネバーエンディングストーリーはね、昔親が見てたんですけど、で僕は全然意味が分かんなかったんだけど、今見るとまあ分かってですね、昔のスターウォーズよりもうちょい古いかなぐらいの時代の映画で、あるじゃないですか、変な人形が出てくる感じ、ヨーダみたいな感じですよわかりますか、スターウォーズ4とかのヨーダは全然人形じゃないですか。 C56 のヨーダは人形ですから、あれは人形。1,2,3 は CG になってますけど、 C56 はすげえ人形で、なんかもうどうやって動いてんのか知んないですけど、あの感じ気持ち悪い感じですよ。あの感じでまあいろいろな化け物みたいのがね、おとぎの国の世界がピンチだみたいな話で、まあそういう話で、なんかその読んでる主人公が本を読んでるんですけど、その主人公はなんか中に引き込まれちゃうんですね。実際その物語の世界に行くわけではないんですけど、そのなんだろう、その読んでる物語になぜか自分が登場してるみたいな、主人公の名前が書いてあって、その主人公が協力しないと、人間の子供が協力しないとそのおとぎの国の世界は救われないみたいな話なんですけど、そこでなんかごちゃごちゃってなって、主人公が結局また次のおとぎの世界を救いに行くみたいな、でそういう感じでネバーエンディングストーリーで全然果てしない物語って言われてるんですけど、まあ、そういう感じでですね、実際の原作は僕は読んだことないんですけど、そういうのがあります。他に何か見たかな、あとはかぐや姫の物語見たね、あれはね面白かったです。何が面白かったっていうと、割となんだろう、原作通りなんですよね。かぐや姫竹取物語にほぼ忠実に、まあところどころ違うかもしれないが、ほぼ忠実に再現されていて、なんかその竹取物語っていうものを知る上ではすごく勉強になりました。なんでかぐや姫が月を追放されたかっていうと、なんでかっていうと、知ってる？あれは、かぐや姫は罪人なんですよ、もともと。罪人だから地球に、まあ、流罪ですよね。流刑ですよね。流刑されて、だからまあ、地球に流されてきたわけなんですけど、なんでかっていうと、まあ、かぐや姫自体、まあ、姫っていう、まあ、難しいんですけど、月の中では、まあ、上の位だと言われていて、なんでそういう人が地球に降ろされたかっていうと、なんか不倫をしたみたいなね。まあ、これは俗説なんで、まあ、学者も言ってるんですけど、まあ、それは確実なところは、まあ、1000年前のものなんで言えないんですけど、おそらく不倫をしたみたいな、月の世界で不倫をしたから流されてきて、でそれで育って月に帰るみたいな話らしいんですけど、まあそんな感じでですね、まあそこまでは描かれてないんですけど、ツバメの小屋すがいとかね、蓬莱の玉の枝とかですね、 そういうのが、ちゃんと描かれていて面白かったです。あとは何を見たかな、ね、大脱走は今借りて見てない、まだ。ミスタービーンは見たけど、まあそれは別に特に言うことはないし、何を見たかな、あ、ターミナルの話はこの前したかな、あ、混ざっちゃった。ターミナルっていう映画も見ました。あれですよ、トム・ハンクスのね、スティーブン・スピルバーグのやつですけども、なんかその映画をね見るようになってから思ったのが、その同じ監督とかこの役者が出てるっていうのがだんだん分かるようになってきました。日本のも全然分かんないんですけど、海外のなんてもっと分かんないじゃないですか。でも年上の人は誰々がすごいみたいなさ、誰々監督とかさ、あの誰々が出てる映画とか言うけども、僕もね、そういう風になりたくてちょっとそういうのを借りて見てるんですけど、面白いです。映画は暇の時に見るとね、教養が深まるっていうのは確かにそういうことだなって思いますね。だからそのなんか、なんだろうそのある物語を映画化しましたものをとかいうものを中心に選んでる。そうすると例えばかぐや姫とかね、まあそういう感じですよ。かぐや姫とかは特にそういう物語、もともとあるものを映像化しましたみたいなものだから、そういうものをね中心に選んでいます。あと見たいのがね、007シリーズをね、ところどころは見てるんですけど、全然覚えてないので007シリーズを見たいなと思っています。はい、とりあえず持ったかな時間は。以上、フリートークのコーナーでした。
アニメ殺伐 EKV、 ハフハフ、放送中。オムニキン EKV。
高橋玲の殺伐 EKV。高橋玲の殺伐イーグルキーボイス。この番組はとろり濃厚ピーチ味、あごひげやグリーンリバーライトの提供でお送りいたしました。
カラオケに行ってしまったので声が全然出てないんですが、すいません。あと黒金の方向っていうねゲームが昔ありまして、戦艦を作って自分で戦艦をですね、こういう武器置いてこういう装備してこういう早くしてみたいなやつをやるプレイステーションのゲームがあったんですけど、それの話を今度します。すごい面白かったんでまたやりたいなって思ってます。28分に終わると言ってますので、そろそろ切り上げなければいけません。話すことはないんだよな、やっぱな。12月9日に撮ってるんですけど、なんもないよねこの辺ってね。特に娘も終わってね、授業もかったるい時期で、年末も来ちゃうよっていう、なんか微妙に心がそわそわしてる時期ですけれども、まあ、特に何もないので、締めたいと思います。はい、以上、ここまでのお相手は高橋玲でした。バイバイ。